15、可決した意見書、要旨。意見書とは、市の公益、市民の日常生活に関わる公共の利益等に関する事項について、議会の意思として議決し、国会または関係行政機関に提出するものです。議会は、12月19日の本会議で、7件の意見書を原案の通り可決しました。1件目、危機的状況にある自治体病院の存続に向けた財政支援等を求める意見書。政府は危機的状況にある自治体病院の存続に向け、次の措置を講じるよう強く求めます。1、物価高騰や賃金等の上昇に適切に対応する診療報酬の仕組みを導入すること。2、令和8年度の診療報酬改定において入院基本料の大幅な引き上げを行うこと。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣。2件目、太陽光発電設備のリサイクル及び適正な廃棄処理の推進を求める意見書。政府は太陽光発電設備のリサイクル、廃棄に関する制度整備や支援を強化し、地方自治体が適正な処理と資源循環を推進できる体制を構築するため、次の措置を講じるよう強く求めます。1、廃棄される太陽光パネルから有用な資源、シリコン、銀、ガラス等を回収し再利用するため、研究開発への支援及びリサイクル施設の整備促進を図ること。2、太陽光パネルの廃棄時における発電事業者や施工業者の責任を明確化し、適切な処理ルートを確保するとともに、不法投棄防止策、処理業者の認定制度の充実を図ること。3、リサイクル推進や廃棄物処理の現場で重要な役割を担う地方自治体に対し、必要な財政的支援、人員配置、技術的助言など、国による包括的な支援体制を強化すること。提出先、内閣総理大臣、経済産業大臣、環境大臣。3件目、地方の福祉人材確保の取り組みに向けた財政措置を求める意見書。政府は次の措置を講じるよう強く求めます。1、令和7年4月からの地域区分の変更により、児童入所施設措置費及び保護施設事務費等が引き下げられた地方自治体に対して、見直し前の水準に戻すために必要な財政措置を講じること。2、今回の見直しの対象とならなかった保育所等の公定価格や、介護・障害福祉サービスの報酬等の地域区分について、国家公務員の地域手当に準拠することなく、今後の賃金水準や国における処遇改善の取り組みを踏まえた適切な水準となるよう、必要な財政措置を講じること。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣、子ども政策。4件目、脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書。政府は自賠責保険の後遺障害等級の認定において、公平性と透明性が確保され、適切な認定が受けられる体制を整備し、一人でも多くの同症患者を救済するため、次の措置を講じるよう強く求めます。 1、自賠責保険における行為障害等級の認定について、自賠責保険の工事脳機能障害の認定システムと同様に、専門医による脳脊髄液漏出症の認定システムを構築すること。2、自賠責保険において行為障害等級の認定を審査した際の根拠資料について、被害者、代理人及び裁判所等が開示を求めた場合には、労災保険と同様に開示される仕組みを構築すること。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣。5件目、地方税財源の充実確保を求める意見書。政府は次の措置を講じるよう強く求めます。1、地方財政計画については、人件費増や物価高への対応など、今後も増大する地方の財政需要を適切に反映するとともに、安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額を増額確保すること。2、いわゆる年収の壁のさらなる見直しやガソリンの暫定税率の廃止については、地方財政への影響を十分に考慮し、地方公共団体の減収分の代替となる恒久財源を確実に確保すること。3、地方交付税については、財源保障、財源調整機能が適切に発揮できるよう、総額を確保するとともに、臨時財政対策債については、新規発行額ゼロを継続し、償還財源を確実に確保するほか、中長期的には、臨時財政対策債等の特例措置に依存しない持続可能な制度を確立すること。4、地方が担っている役割と責任に見合うよう、税源の偏在性が小さく、税収の安定性を備えた地方税体系を構築し、地方税の一層の充実を図ること。5、国が全国一律で行う子ども・子育て政策の強化に伴い生ずる地方公共団体負担の財源については、国の責任において確実に確保すること。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣。6件目、比較三原則の堅持を求める意見書。高市政権は、安全保障関連3文書の改定に際し、比較三原則の見直しについても議論する方向で検討に入ったとの報道がありました。核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという比較三原則は、1971年に国会決議されて以降、歴代政権が国是として堅持してきたものです。それを閣議決定のみで改定が可能な安全保障関連3文書の中で見直すとなれば、国会決議の比較三原則を内閣の決定だけで覆すこととなり、到底国民の理解を得られないと考えます。この比較三原則の見直しに関する報道に対し、長崎県知事は、被爆県として到底受け入れられるものではないと述べ、広島県知事も比較三原則は絶対に守るべきものだと述べており、比較三原則の堅持を求めています。また、日本原水爆被害者団体協議会は抗議声明を発表し、日本に核が持ち込まれ、核戦争の基地になることも、核攻撃の標的になることも許すことができませんと訴え、日本政府に対し、比較三原則を法制化すること、核兵器禁止条約への署名、批准すること、 戦争を遂行した国として原爆被害者への償いをすること、核兵器も戦争もない人間社会に向けて世界の指導的役割を担うことを強く求めています。非核平和宣言都市である枚方市の市議会としても、非核三原則の見直しは看過できるものではありません。よって政府は今後も非核三原則を堅持することを強く求めます。提出先、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣。7件目、多文化共生のための社会基盤整備を求める意見書。国会及び政府は多文化共生社会の形成についての基本法を策定し、次の措置を講じるよう強く求めます。1、国の事務、事業の実施にあたり、国籍や社会的、文化的背景が異なることを理由に、不当な差別的取り扱いがなされないようにすること。2、国籍や社会的文化的背景が異なることを理由とする人権侵害や紛争の防止、解決に必要な体制を整備すること。3、多文化共生社会の形成に関する教育、啓発、及び国民と在留外国人との交流の促進を通じて国民の関心と理解を深めること。4. 在留外国人への日本語等の習得機会の確保、情報提供等により、在留外国人が日常生活、社会生活、職業生活を円滑に営むことができるための措置を講じること。5. 学齢期にある在留外国人に就学、教育の機会が確保されるよう、必要な措置を講じること。6. 在留外国人に必要な支援を提供するために、居住する外国人に関する在留資格等の情報を地方自治体と共有し、国と地方自治体との有機的連携を促進すること。7. 地方自治体が取り組む多文化共生社会の形成のための各種事業について、必要な財政措置などの支援を行うこと。提出先、衆議院議長、参議院議長、総務大臣、法務大臣、財務大臣、文部科学大臣。